健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科、五十嵐雄介さんです。
おはようございます、五十嵐雄介です。よろしくお願いいたします。
今日は肺葉症候群のリハビリについて、ちょっと聞き慣れない言葉なんですけど、五十嵐さんご説明いただけますか。
はい、以前に、吉田の方が3つのプロジェクトとして、リハビリテーション科、理学療法部門で取り組んでいる3つのプロジェクトとして、紹介させていただいたんですが、今回その肺葉症候群ということで、私がそのチームで、代表というかリーダーやらせていただいていますので、そちらについて紹介したいと思います。で、その肺葉症候群というのはすごく、日常的には聞き慣れない言葉でして、英語で言うとディスユースであったり、ディコンディショニングというふうな、表現をしておりまして、医療の分野、介護の分野ですね、でも、非常に多く、使われている言葉なんですね。で、症状としてはさまざまなものが見られてまして、簡単に言うとですね、その安静に、過ごしていて、安静によってもたらされるさまざまな機能の低下のことを、肺葉症候群というふうに言います。で、この症状としてその、病院とか、施設などに、入院されている方や、あとは高齢者ですねの方に、見られやすいのですが、そのような方以外でも見られております。で、例えばですね、その、若い方でも、風邪をひいたりですね、体調を壊して、2、3日寝込むことが、よく、皆さんもあると思うんですけども、その時にその、風邪が治って回復した後ですね、体調が回復した後に、例えばもう寝て起き上がった時ですね、頭がクラクラしたりですとか、しばらくその体が重く感じることがあると思います。で、一応このような状態が軽い肺葉症候群と言っていいのかなと思うんですけども、そういうふうに若い方でも生じることなんですが、入院している方ですねであったり、その安静期間が長引いた方っていうんですね、特に高齢者の方では症状がもっと重く出ておりまして、特にその高齢者では知らないうちにこう安静にしてたら知らないうちにその状態が進行していって、気づいた時には起きられないとか歩くことができないというふうな、状況に陥ってしまうということが少なくないというですね。で、症状とはちょっと違って言葉の説明なんですけども、肺葉症候群と言葉は、聞いただけでは分かりにくいのと、その、肺葉という言葉がですね、その、言葉は廃棄物ですとかいうですね、表現を連想させてしまうような、不快な印象を与えてしまうというふうな意見が出ております。で、そのために、最近ではその生活が不活発というようなことで、それが原因であるということで、その生活不活発発病というふうな言葉で表現されたりもすることもあるんですけども、ただ病院ではやはり肺葉症候群という形で、診断がついております。はい、
肺葉症候群の患者さんというのはどのような問題が出てくるんでしょうか。
はい、問題点としてはですね、その、体の部分に出る、体の一部に起こるものですとか、あとは全身に影響するもの、あとは精神的にも、出てくる問題というのが、あります。で、特にそのですね、体の一部にのものとしては、関節が、関節の可動域ですね、その例えば肘とかですね、膝とかっていうのは皆さんこうしっかり伸びてしっかり曲がると思うんですけども、その可動域が狭くなってしまうと、硬くなって狭くなってしまう、関節拘縮であったり、あとはその筋肉自体が繊維が痩せ細ってしまって、萎縮してしまう筋萎縮で、それに伴う筋力低下ですね。で、さらには、骨自体もやはり細くなってしまいます。ですので、筋肉と一緒で、骨萎縮というふうに言われます。あとは、皮膚ですね、柔軟性のある皮膚が硬くなってしまうというところで皮膚萎縮と というような症状も起きます。で、まあ、それに伴ってですね、その、まあ、褥瘡という、まあ、床ずれですね、一般的には床ずれという言葉が、うん、まあ、聞き慣れていると思うんですけども、まあ、褥瘡などの症状が見られることがあります。次に全身に影響するものとしては、まあ、心臓や肺の機能の低下、まあ、全体的にもう機能が落ちてしまうということと、あとは、まあ、起立性低血圧といって、こう起きた時にこうクラッとくるような、まあ、一気にその立った時に血圧がバーッとこう下がってしまうんですね。どうしても寝てる状態で体は慣れてしまって血圧を調整してるんですが、そこから急に姿勢を変えると、体がびっくりして血圧が下がってしまう。本来であればこう起きた姿勢の時に血圧は対応するんですけども、まあ、その姿勢の変化に対応できなくなってしまうというのことで、まあ、起立性低血圧であったりとか、あとは、まあ、食欲の低下、まあ、便秘ですね。あとは消化器機能の低下などをもたらすと言われております。で、まあ、筋肉についてですね、ちょっとまた細かくお話ししますと、その、まあ、一般的にその寝てる状態ですね、餓傷状態で、筋収縮をですね全く行わないと、まあ、1週間で、その筋肉の低下です、筋力の低下は 10% から 15% 起こると言われております。で、まあ、高齢者になりますと2週間の安静でもう下肢の筋肉が2割ですねもう萎縮してしまうというふうに言われてますので、まあ、ですので、まあ、その過度に安静にしたりとか、まあ、体を動かさなくなると、まあ、もう筋肉が痩せ衰えてきて、関節の動きが悪くなるというふうに、もう悪循環ですね。で、まあ、これから、まあ、さらに、このことに続いてそのもうまた活動性が落ちますので、それでまたその全身状態の悪影響を、もたらすというような状況で、非常にこう悪影響
ということは、肺葉症候群の患者さんに対してはどのようなリハビリテーションを行うんですか？
はい、肺葉症候群は先ほどお話ししましたように、その症状がすごいいろいろ出ておりまして、その元の、疾患による症状というのが、まあ、皆様出て、それがベースにあっての肺葉症候群になりますので、どうしてもそのそれぞれでその安静度というものが違っていてですね、どうしても寝ている状態で過ごさなきゃいけないっていう方もいらっしゃいますし、もう歩いてもいいですよっていう方もいらっしゃいますので、まあ、一概にこうすればいいっていうのはなかなか言えないんですけども、その安静度の制限によりますけども、まあ、その基本的にはまあ介入する時の患者さんの状態に合わせて、いたしまして、まずはその我々がお部屋に、患者さんのお部屋に、訪問させていただいて、で、まあ、起き上がることであったり座ることという、まあ、離床というんですけども、まあ、そういうところから基本的なものから始めて、負荷を少しずつ上げてまいります。で、最終的にはその退院先の状況ですねを見据えたプログラムを、実施しまして、まあ、スムーズに退院できるようにお手伝いをしております。で、まあ、状況によってはまた介助が必要な状態で、退院されるような方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方にはですね、ご家族の方々にその動作の指導ですね、介助指導を行ったり、あとはその自宅でできる、自主トレーニング指導などを行ったりもしております。
肺葉症候群にならないための予防法というのはありますか？
はい、まあ、リハビリと近いようなものなんですけども、その肺葉症候群を予防するにはその、まあ、許される範囲でできるだけ寝た状態が続かないようにすることが、一番重要じゃないかなと思います。まあ、ベッドの端とか、あとはその椅子にですね、座る時間を長くしたり、ベッド上で、まあ、手足をですね動かす運動を習慣的に行うことが重要ではないかと思います。で、あとはですね、自宅で寝たきりの方であったりとか、あと入院している方、は特に人との関わりが薄れてきてですね、その精神機能であって認知機能を低下しやすいというふうに言われておりますので、近くにですねそのような方がいらっしゃる場合は、どんなことでも構わないので、できるだけ声かけたりとかですね、まあ、会話をすることで刺激ですかね、うん、入れることが重要になっています。
そうすると最後になりますけれども、はい、肺葉症候群に対する研究っていうのは第三病院はどういうふうなことを今されてるんですか？
はい、まあ、なんか研究というとですね、ちょっともうそんなにこう、すごい研究っていうわけではないんですけども、まあ、取り組みとですね、まあ、肺葉症候群と、診断されてリハビリテーションを介入する患者さんに対して、我々は評価表を作成しておりまして、まあ、その、評価表の項目に沿った、共通の評価を、まあ、全例の患者さんに、実施しております。で、その評価 の、評価表で取れたデータをですね分析させていただいて、まあ、その患者さんの栄養状態と、まあ、身体機能ですねの関係を検討したりですとか、あとは、握力と基本動作の関係を検討したり、あとはですね日常生活動作とその天気ですね、自宅に帰られる方とか、あとはその施設に転院される病院であったり施設に転院される方がいらっしゃいますので、まあ、その日常生活動作と天気の関係を検討したり、しております。でまた、それとは別にですねその仰向けで寝た姿勢で、両膝を立てて、お尻を上げる運動、まあ、ブリッジ、一般的にブリッジとこう言ってるんですけど、まあ、そのブリッジ動作をその段階的にですね、まあ、分析して、そのブリッジ動作ができる方は座った時に背もたれなしで支える、まあ、担座椅というんですけども、まあ、そういう姿勢を取ることができるかとかですね、まあ、そういうところも見たりですね、あとはですねその、まあ、そういうふうにやって簡単な評価でその身体機能をある程度把握できるようになれることを目標に行っております。で、うん、この研究はですね、まあ、その評価表のデータを、まあ、どんどん蓄積していって分析していくことでその患者さんにですね例えばここまでできれば歩けるようになるというふうに、歩けるようになる患者さんがこんだけいますよとかっていうふうに具体的なこう目標を提示できればその患者さんのもうそのリハビリのモチベーションにもつながるかなと思いまして、まあ、そういうような目安を、作成することを、まあ、も検討して行っております。
はい、他の部署でもそうですけれども、リハビリの方は皆さんお優しそうで素敵な方ばかりなので、高齢者の方が安心してお任せできますね。
そうですね、まあ、なんかできるだけこうあんまりですねその結局患者さんとはやっぱりそのコミュニケーションというか、うん、まあ、信頼関係がないと、ね、やはり患者さんも自分の体を預けるという立場ですので、うん、なかなかそういうできるだけそういうふうにこう信頼関係を築いて、リハビリを行っていく、どうせやるなら楽しくですね
いい雰囲気でね、
はい、やっていける方がいいかなと思って、まあ、日々
作
っております
。
はい、やっぱりね若いスタッフの人がいてこう高齢者は安心してこうリハビリに取り組めると、
孫に甘えるように
今日孫と
お話を聞いてて安心しました。はい、今日は肺葉症候群についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068、 E メールは mail@choufm.com、 mail@choufu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストはリハビリテーション科五十嵐雄介さんでした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。